こんにちは。今日もアンビシャスの笑顔のおすそ分けをお送りします。昨年4月から始まったアンビシャスの笑顔のおすそ分け、今日は第12回の放送です。人と動物が共生する優しい社会づくりを目指して、お得な情報やほっこりするお話をお届けします。今日もアンビシャスのメンバーでお送りします。すっかりスタジオでの姿の板についたアンビシャスの認定セラピードッグスタンダードプードルのケンちゃんとケンちゃんママが来てます。
こんにちは、
よろしくお願いします。
なんかリラックスしすぎて座ったまま寝そうな勢いですが
はい、私はナビゲーターの未来くんママです。今日は未来は来ていませんが、よろしくお願いします、はい、さあ、アンビシャスの紹介、簡単に。日頃はドッグセラピー活動をメインに取り組む認定 NPO 法人で、年間100回以上病院や高齢者施設、学校などへ訪問している団体です。今年度も何回ぐらい？
そうですね、昨年度も151
回でしたよね。昨年度で
今年も150は超える勢いで、ね、今月だけでも10何回行かないとみたいなとこなんですけども、
ね、よくまあそんだけ頑張りましたね。
本当に、はい、始まった頃は行くとこがなかったって犬なんか入れたげへんって言われてたのに、やっぱりたくさんお声がかかるっていうことと、ね、やっぱりアンビシャスの犬自体がきちっとトレーニングできてるし、うん、安心みたいなことが広まってきてるからだと思います。
そうですね、今もこうしてケンちゃんがラジオのスタジオに入って、この姿も動画で見ていただけるんですけど、これもやっぱり日頃のドッグセラピー活動の、そうですね、
三条ラジオカフェさんのスタジオも犬も入れたいんですって言った時、とか言われてたんですけど、あ、ケンちゃんおはようみたいな感じで、普通に出勤できてますからね。
もうベテランさんになってきましたよね。そうですね。はい。このラジオ番組ですが、中京区民まちづくり支援事業補助金と、京都府地域力再生プロジェクト支援事業交付金、2つの支援をもらって放送しています。ありがたいですね。
そうですね。それも、もう、3月なので今年度は今日で終わるっていうことで名残惜しいですが、
そうですね、はい、今日も少し、ドッグセラピー活動のお話しようと思うんですけど、
そうですね、先日伏見の方の明日葉さんっていう障害児さんと障害者さんのデイサービスさんっていうところからお声をかけていただき、訪問してきたんですけども、
初めての場所、
そうです、初めての場所で、前半障害者さん
少し年齢の上の
18歳以上の方ですけども、なんか初めはなんか犬はかなんとか、なんか動物園行ってもキリン以外は興味がないとかっていう方も、なんか最終的には犬と触れ合ったりできてたし、うん、で学校が終わって午後からの部の子どもたちはキャーって窓越しでなんか怖くって泣きそうな感じから、うん、なんか全然好きでずっと触ってくれてるとかね、いう形もあったんですけど、全然その苦手、もうなんか先生におんぶされて、もうなんか見るのも嫌みたいな感じだった子も、最後にはみんなこう、じゃあさようなら今日は終わりましたって言って犬が次々部屋から出て行って、最後の一匹になったら触ってみるということになったらしくって
そうですね、苦手な、ワンちゃん苦手な人にとっては、やっぱりたくさんワンちゃんがいるっていうのが、どんなに大人楽しくしてるワンちゃんたちでもちょっと怖さがあったんでしょうね。
そうなんですよね。ほんでなんかみんな出て行って最後の一匹になったら今触っとかなみたいな感じなのか、なんか
よかったですね。
そうですね、一緒に写真撮ってとか、うん、あとホースセラピーをされてる女の人もおられて、うん、その方なんか本当にやっぱり常に馬とも接しておられるので、うん、ワンちゃん大好きみたいな感じでギューってしてもらってたし、うん、いい笑顔でワイワイガヤガヤと。
そうですね、初めてのところはやっぱり行く側も少し緊張するところありますけど、
受け入れる側もそんなちゃんとトレーニングしてます、うん、ちゃんと綺麗にしてますって言っても、うん、どんなん来んやろって、なんかホームページ見ててもね、うん、心配ですけども、実際にこう、様子を見ると、すごい職員さんも笑顔で安心されてって感じで、うん、でもなんか、アンビシャスおかげさんでね、なかなか次、来てっていうのが取れないので、まだ一回も終わってない時に、次は6月来てくださいみたいになってたのではい、また6月お邪魔します。
そうですね、はい、お部屋も室内の中で、
そうです、そうです、
だいぶ触れ合えるような十分なスペースも用意してくださっていて、
そうです、そうです、リハビリも兼ねておられるようなお部屋なので、うん、大 きなあの鏡張り壁一面、はいはい、剣そこ入った瞬間鏡に映ってる犬が誰あれみたいな感じでな、うん、びっくりしました。
そう、本当大きい鏡でしたもんね。
そうですそうです、う
ん、鏡に向かって抱っこしたワンちゃん抱っこしながらの生徒さんがこう一緒にこう眺めながらどんな顔してるかなワンちゃんがっていうのを観察してる子もいましたしね。
はいはいはい
はい、はい、そう、うちも未来と一緒にお邪魔したんですが散歩ごっこをしたがる生徒さんたちが
すごい嬉しそうでしたね散歩ごっこね。
何頭かあのリードを持っても大丈夫なワンちゃんで、はい、最初のうちはちょっと引っ張られてる感じもありましたけどだんだんこうワンちゃんの顔も見ながら歩けるように男の子も女の子もなってましたよね。
そうですね、あの老人の施設でも人気なんですね、うん、あの犬を連れてお散歩に行くっていうことはなんか割と皆さん、うん、なんかやってみたい一つっていうのか、うん、なんか楽しまれますよね、うんうん、
そんな風にこう喜んでもらえると本当ありがたいですよね。
なんかどうしても大きい犬も連れて行きたいって言わはるんですけど、うん、そのひっくり返ったら困るっていうのがあるので、
私でもケンちゃん散歩したい、したら多分引っ張られてあの引きずられちゃうと思います
だからその常はねきちっと横は歩くんですけど瞬発的にパンと引っ張る力っていうのはやっぱり大きいので、うんうんうん、あの経験したことがない力なのでボテってこけちゃうとこもあるしね。
で最後あの終わった時はアンビシャスのこういう活動の時には写真撮影をするんですけど、
そうですそうです、
お子さんたちお兄ちゃんお姉ちゃんたちもこう嬉しそうに写真に写っていて、
だからなんかこうワンコもみんなも一緒でじゃあ待ちましょうっていう時に小学校なんかでもよく先生がもうワンちゃんの方が賢く待ってはるやん早く皆さんちゃんと整列してとかって言われはってねいう声が飛んでますけども、やはりまあトレーニングをしてる中でやっぱりそういういろんな場面でやっぱり飼い主が言って待てるっていうことも大きな一つのセラピー犬としての要素かなとも思いますし、いろんなことに動じないっていうこともまあでも犬も経験ですよね、やっぱり見習いさんの子ってなんかわさわさしますし、ベテランになるとああこんなん分かってるしみたいな感じやし、
訪問先もこうだんだんベテラン受け入れる側としてのベテランになってくるとお子さんたちの中でこのワンちゃんお気に入りなんですってあらかじめ教えてくださったりとかもするので、そうです
そ
うです、
だからやっぱりそのみんなが経験しながら慣れていくっていうことが一番大事なんでしょう ね、うん、はい、うね、本当に犬っていうだけで入れてもらえないところが多々ある中、
はい、伺うあの訪問する側も私たちアンビシャス側もワンちゃんの名前を覚えてて待っててくれるっていうのをこう一度でも経験するとやっぱりそれ一層嬉しさが増しますもんね。
そうですね、うん、やっぱりあの十何年訪問してるとこだったりすると、うん、もう職員さんと私たちとかセラピー犬もなんかあうんの呼吸でなんか活動ができるようにはなってますしね。
そうですね、またあの来年度も引き続きアンビシャスのドッグセラピー活動は続けていきます。番組は、残念ながら12回今回で一旦おしまいになりますが、はい、また機会があればぜひと思います。今日もあっという間の9分間ありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオカフェのホームページに今回の分、他12回分含めて動画配信してますので、ぜひお聞き逃しの方はネットからご覧ください。アンビシャスの笑顔のおすそ分け、1年間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ケンちゃんも1年間ご苦労様でした。
はい、
それではさよなら。
さよなら。